Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきました。はじめにレーナさん、まさしく今日のテーマぴったりなメッセージだなと思いました。20代の方です。愛知県よりいただきました。妙慶さん、初めてメールをします。私は妙慶さんの魅力は立派な指導者ではないことなんだな、なんだ私と一緒だ、そう思わせてくれる人です。さて妙慶さん、心の講座をされてると聞いたんですが、どこでなさってるんですか、また新刊本はどこにありますかとのことです。お問い合わせありがとうございます。まず、中日文化センターの栄で、これは愛知県なんですが、6月9日夕方の6時半から、生きがいの持てる講座というのをさせていただいております。夕方6時半なんですね。しかしちょっと夕方は出にくいなという方のために、オンラインで実際画面を見ていただきながらたっぷりと1時間半お話をしております。お申し込みは0120-53-8164 0120-53-8164 中日文化センターの栄までお問い合わせください。また京都の方、また関西の方であれば6月10日 NHK 文化センターの京都に行って、心の講座をしております。申し込みは075-254-8701 075-254-8701。また6月13日なんですが、岐阜羽島駅の近くの竹花別院さんで朝の法話をさせていただきます。ちょっと早いんですが、朝の清々しい気分を味わってください。インターネットで竹花別院と検索してみてください。6月13日です。そして今日6月6日、今日なんですが、鎌倉の方に、参ります。円覚寺さんというお寺です。円、一周二周のあの円ですね。円覚寺さんで、法話をさせていただきます。また、レイナさん、新刊本の問い合わせありがとうございます。忘れられない言葉。東恩賀寺出版からなんですが、各書店さんにもありますが、ない場合は注文なさってください。またアマゾンネットでも注文できますし、東恩賀寺出版と検索していただくと、いつでもお送りもしますし、東恩賀寺に来ていただくと、お買い物広場にもサインをもうすでに書いております。サイン本もありますので、どうぞお越しになってください。お問い合わせありがとうございます。さあ続いての方、福井の春さん。妙慶さん、5月10日の大垣書店での妙慶さんの新刊本のサイン会、そして法話も聞けて、そして最後はお話もできて本当に嬉しかったです。また大垣書店さんのラウンジスペースいいですね。さて私は京都の東恩賀寺と福井県のあわら市の吉崎東別院を歩いて往復する蓮如上人御影道中の最終日に息子と大津市の石山から参加させていただきました。東恩賀寺に到着した時には門前でいろんな人が迎えてくださり、そして御影堂にもたくさんの方が参加なさいました。本当に嬉しかったです。妙慶さん、これからも体に気をつけてリスナーの皆さんに元気な声を届けてくださいとのことです。福井の春さん、本当に本当にいつも番組始まってからもずっとねメールをくださる。そして福井の春さんは浜田省吾さんのファンなんです。最近福井市の方に浜省来ましたよね。ライブ行かれましたか？また聞かせてくださいね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームかーこさん、ありがとうございます。妙慶さん、この番組心待ちにしてるんですよ。最高の癒しをいただいております。5月9日の生きてる実感、そして呼吸の話、改めて感謝申し上げます。 妙慶様の慶の字、良い字ですよね。画数は15画で中学3年生で習うとか、お詳しいですね。そうですね、あの妙慶の慶っていうのはね、喜ぶという字なんですが、ただ喜怒哀楽の喜ぶではなくって、後に喜ぶという意味も含まれてるんですね。遠く祝宴を喜べと親鸞上人がおっしゃったんですね。本当にこの祝宴の中で、本当に今いろんなことがあったけど、全てのことを喜んでいこうっていうメッセージなんですね。以前私はこの番組で、私の友人がね、あのお寿司を箱詰めにするというアルバイトをしてるということで、あのたまたま友人お休みで聞けなかったんだけども、そのパート仲間の皆さんがこの番組を聞いてくれてるんだ、そのことを私後で知ってね、皆さん聞いてくれてるんだよ、それからまたね、みんなと仕事仲間なんだけども友達として今はとっても仲良く、私仕事に行く楽しみが増えたんだって友人からまた LINE をもらったんですね。なんというあったかいお仲間なのかなと思いました。でもその友人が喜べるのは、今まで生きてきた中でいろんな経験があったからなんです。その様々な経験が、ああこうしたあったかい友に出会えたという喜びなんですね。だから慶という字は後に喜ぶ、いろんなことがあったけど、いよいよ、ああ喜べるようになったというね、深い文字なんです。かあこさん、改めて文字について思い起こすことができました。ありがとうございます。さあ続いての方です。ピッコロさん、ありがとうございます。いやー、初夏の気配ですね。世界はまだまだ騒がしいです。日本の政界も迷走しております。物価高、泣く泣く泣く、鍵括弧怒り。そうですね、ピッコロさん、この鍵括弧の言葉の中にいろんな複雑な思いが込められています。どうか知恵を出し合って、必ずもう一度、ああやっとやっとみんなで笑顔が出たなっていう生活にね、戻りますように。私も自分自身ができることをこれからも諦めずにやっていこうと思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。ご近所さん、いつもありがとうございます。先日は知人を介しまして新刊本サインをお願いしたにもかかわらず、本当に大正解だったそうですね。法話の色紙もいただきました。ありがとうございます。妙慶さんの言葉です。明日から頑張るは今日の可能性を捨てた人と書いていました。明日から頑張る、私の日常のありさまです。今生かされていることに感謝して、今を生きていこうと心に響きました。まずはお礼までとのことです。ご近所さん、わざわざこうしてメッセージに託していただきまして、本当にありがとうございます。さあ続いての方です。滋賀県よりロバート・ミッチャムさん、ありがとうございます。今筋トレに行っております。家にいると一日中誰とも喋らないので、ジムに行くと気が晴れます。さあ一日頑張るぞとのことです。ああそうなんですね。ああジムに行って筋トレをして、そして体を鍛えて、するとリフレッシュしますよね。ストレス発散にもなりますもんね。いいですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ヒロリンさん、ありがとうございます。妙慶さん、旅の話を本当にありがとうございます。自宅から何キロだったか離れると、もうそれ旅の紅葉になってるんですってね。亀岡とか福知山とかにも行ってみたいと思います。妙慶さんはお仕事でもよく遠出をされますよね。羨ましいですとのことです。そうなんです。今日もお話ししましたが、今から、鎌倉の方に行きます。私にとってまあね、なんか鎌倉に行けていいなってまあ言われることもあるんですが、もちろん仕事なんですね。しかし仕事が終わった後はせっかくなので、ちょっとそこら辺を散策して帰りたいなと思っております。私にとってのそれが唯一の旅気分かもしれません。ありがとうございます。さあ続いての方です。 森のミルクさん、ありがとうございます。毎週放送を楽しみにしております。夏野菜の植え付けが終わって苗も少しずつ大きくなりました。毎日水をあげながら眺めていると小さな成長が嬉しくって自然と心が和みます。忙しい日でも土に触れて野菜の世話をしている時間は気持ちをリフレッシュできるんですとのことです。森のミルクさん、いいですね。いやー、本当私もね、早く境内の手入れができたら何かお野菜育ててみようかなと思っているんです。一番作りやすいお野菜って何でしょうかね。また教えてください。森のミルクさん、お野菜の成長楽しみですね。さあ、続いての方です。常子さん、ありがとうございます。明慶さん、いつもためになるほっこりするお話を楽しみに聞かせていただいております。私は92歳で特養に入所しており、リハビリに励んでいます。なんとか歩行できるように頑張っています。先日の放送で腹式呼吸の話を聞き、今実践しております。なんとかリハビリの役に立てるように願っております。本当に心が笑顔になりますとのことです。そうですか。特養に入所なさっており、こうしてラジオを聞いてくださって、そしてリハビリに励んでる、いや本当に前向きでおられるんですね。嬉しいです。すごく励みになります。またリスナーさんの励みになるんではないですか。いやー、本当に心が笑顔になりました。まだまだたくさんのメッセージをいただきました。次回紹介させていただきます。